令和4年4月1日より、北部学校給食センターからの給食の提供が始まります。38ページ。子供たちの健やかな心と体を作る。長崎市の学校給食の課題を解決するため、市内3カ所に学校給食センターの整備を進めています。北部学校給食センターは、長崎市で初めての大型学校給食センターとなります。所在地、長崎市法要台2丁目24番54号。敷地面積 8568.41 平方メートル。延べ床面積、鉄骨造り2階建て 4604.04 平方メートル。調理能力、8000食、うち食物アレルギー対応食、約150食。長崎市の学校給食には、次の3点の課題があります。1、調理機器の有無により、学校間で献立に違いがあります。2、現在の給食室に、食物アレルギー対応食の調理が可能な専用室を設けることが困難です。3、多くの施設が老朽化しています。課題解決のために学校給食施設の集約化を図り、学校給食センターを整備することで、次の3点の効果が得られます。1、充実した調理設備で豊富なメニューを提供できます。2、食物アレルギー専用食、調理室等を完備し、食物アレルギー対応が向上します。3、作業エリアごとに部屋を区分けし、衛生管理体制を向上させます。北部学校給食センター配送校。小学校20校、中学校4校、小学校大園、小江原、坂本、桜ヶ丘、四季見、城山、高尾、手熊、なめし、鳴海台、西浦上、西城山、西山台、西町、虹ヶ丘、北陽、三重、三原、目のと、横尾、中学校、小江原、なめし、西浦上、横尾、五十音順。1、ハサップに準拠したドライブシステムの導入。学校給食センターは、文部科学省の学校給食衛生管理基準、及びハサップ、食中毒を防止するための国際的な衛生管理手法に沿った運用を行います。調理場内はドライシステム方式を導入し、床がなるべく濡れないようにすることで、細菌やカビの繁殖、床からの水の跳ね返りによる二次汚染を防ぐことができます。2、目的に合わせてエリアを区分し、衛生管理を徹底。作業内容に合わせて部屋を区分し、エアシャワーやエアカーテンなどを設置することで、食中毒や異物混入を防止します。また、食材の荷受けから調理、配送までワンウェイ動線で行い、食材の交差汚染を防止します。図があります。ワンウェイ調理動線。図の説明。左から右へ矢印があります。左から、荷受け、下処理、上処理、調理、積み込み、配送。図の説明、終わり。さらに、食物アレルギー専用食調理室、その他調理室、下処理室、洗浄室などの順に、気圧を高くすることで、汚染空気や空気中のアレルゲンの侵入を防ぎ、高い衛生レベルを確保します。 図があります。各部屋からの空気の流れを示しています。非汚染作業エリアの揚げ物、焼き物、蒸し物室と食物アレルギー専用食調理室と煮炊き調理室から汚染作業エリアの下処理室へ空気が流れています。また、非汚染作業エリアの食物アレルギー専用食調理室と煮炊き調理室とコンテナ室から汚染作業エリアの洗浄室へ空気が流れています。図の説明終わり。ポイント3。見学窓から調理の様子が見える。見学窓からは調理の様子が見学できます。見学、展示ホールの一角には調理室で使用している回転釜を展示し、実際に疑似具材をかき混ぜたり、エアーシャワーを体験することができます。施設見学が子どもたちにとって楽しい学習となり、給食への愛着が深まります。1階、フロア図があります。調理場、事務室。図の説明。1、下処理。1階中ほどに、左から魚、肉類研修室。その隣に、魚、肉類下処理室。魚、肉類研修室の手前に、野菜類研修室。その隣に、野菜類下処理室があります。写真があります。バススルーカウンター、バススルー冷蔵庫。食材だけを移動させ、区域をまたいだ人の往来を減らし、衛生的に食材を運びます。2、調理。1階奥に炊飯室。その手前に揚げ物、焼き物、蒸し物室があります。写真があります。スチームコンベクションオーブン。焼き物、蒸し物が可能になり、メニューの幅が広がります。フライヤー。短時間で大量の揚げ物を均一に揚げることができます。3、調理。1階中央に煮炊き調理室。その手前に、和え物室があります。写真があります。回転釜。煮る、炒める、茹でる調理ができます。一つの釜で約1000から1300人分を作ります。4、食物アレルギー対応。揚げ物、焼き物、蒸し物室と煮炊き調理室の間に、食物アレルギー専用食調理室があります。写真があります。食物アレルギー専用食調理室。他の調理エリアから完全に独立した食物アレルギーに対応するための調理室です。5、配送。1階右奥にコンテナ室及び仕分け室。その手前に洗浄室があります。写真があります。ドッグシェルター。給食搬送用のトラックと施設が密着。外気に触れないことで虫などの侵入を防ぎます。食材入荷、肉、魚と食材入荷、野菜、果物類は別々のルートで運ばれます。図の説明終わり。メニューができるまで、今まで通り栄養教諭等が献立の作成を行います。括弧1、献立原案の作成。栄養教諭等が栄養価や旬の食材、行事食等に配慮した献立を立てます。括弧2、献立に対する意見交換。教職員や保護者の皆さんの視点から意見をもらいます。括弧3、献立の決定。皆さんの意見を参考に献立を決定します。食物アレルギーについて、食物アレルギーを有する子どもは年々増えています。学校給食センターでは、アレルゲンの混入を防ぐための独立した食物アレルギー専用食調理室で除去食の提供を行います。また、将来的には、代替食の提供も行うこととしています。 除去食とは、食物アレルギーの原因となる食品を取り除いた食事。代替食とは、原因食品の代わりにアレルゲンを含まない食材で補い調理した食事。保護者の不安に応える。質問1。センター方式になると食育が難しくなるのでは？ビデオレターや手紙で学校と学校給食センターとをつなぐほか、ICT を活用しながら子どもたちの食育に取り組みます。質問2。学校給食センターから運ばれる間に給食が冷めるのでは？高性能の保温食管で温かいものは温かく、冷たいものは冷たいまま、調理後の適した温度を維持します。質問3。センター方式では、食物アレルギーを有する児童生徒には、除去食や代替食をどこまで対応できますか？食物アレルギー対応については、除去食を基本とし、可能な範囲で代替食を提供します。除去食対応のアレルゲンは、鶏肉、牛乳、エビ、カニ、イカ、タコ、ピーナッツ、木の実類、アーモンド、カシューナッツ、クルミ、そばです。2階、フロアがあります。研修室、体験コーナー、見学通路、事務室。図の説明。6. 体験コーナー、展示ホール。 7. 見学通路。他に研修室があります。図の説明終わり。学校給食センター整備構想。学校給食衛生管理基準。調理後2時間以内の給食に努めること。南北に長い長崎市では、3カ所の学校給食センターの整備が必要です。候補地の選定要件。1、早期の整備が可能であること。2、十分な敷地面積があること。3、調理後2時間以内の給食が可能であること。3つの要件を満たす候補地の中から、次の場所を建設場所として選定しました。また、調理能力は各エリアの児童生徒数に応じて設定しています。北部エリア、法要台教育施設用地、調理能力、1日8000食、令和4年1月提供開始。中部エリア、川浦小学校跡地、調理能力、1日1万2000食、令和8年度提供開始予定。南部エリア、高野木元村埋立地、調理能力、1日1万2000食、令和7年度提供開始予定。合計2万4000食。図があります。長崎市の地図に、3カ所の建設場所を示しています。北から北部学校給食センター、法要台教育施設用地、川平小学校跡地、高野木元村埋立地です。図の説明終わり。学校給食センターの詳しい整備状況をご覧になりたい方は、こちらからご確認ください。QR コードがあります。お問い合わせ先、長崎市教育委員会学校給食センター整備室、電話 095-801-1720、 メール学校給食 gakkouyu@city.nagasaki.lg.jp